FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は一般社団法人静岡市静岡医師会医師会健診センターメディオの健診センター長でいらっしゃいます千原浩二さんです。おはようございます。
あ、おはようございます。千原です。
もうとてもダンディーな紳士でいらっしゃいましてなんとなくこちらもニコニコっとしてしまうような温かな雰囲気のある方でいらっしゃるんですけどでもお仕事は本当に人の命を扱う現場、それから健診センターに入られたということで、ずっとその道を歩んでらっしゃる。
あ、そうですね、
はい。
健診センターに来て5年ですけども、その前ずっと、呼吸器外科、若い頃は心臓外科もやってましたが、胸の外科の治療ですね、で患者さんになられた方たちに今一生懸命取り組むというところから今健診センターに移って、随分健診センターに来て病気になる方たちを手前で少しでも引き戻すことができるようなことができればなということで、両方を見ててどちらもとてもその仕事としてはやりがいのあるところだなと思ってます。
病院で医療に直接携わっていらっしゃった時っていうのは、やっぱりもうちょっと前にこの手が入っていればな、ご自身でもうちょっと、そのところに気づいていればなっていうような症例っていうのも結構あったものですか。
例えば、主には肺がんですけど、肺がんではですね、がんのできるリスクはワースト10がもう大体この20年ほとんど不動のワースト10があるんですね、1位タバコ、2位アルコール、
アルコールも
多すぎる、アルコール多すぎる、
中毒になるくらい
と、3位BMI が多すぎる、要するに肥満、お腹の脂肪と、この3つはもうワースト3で不動の地位なんですね。だからその3つがあるということは、がんも、生活習慣病なんですけど、いう位置づけで見ればまた違うかなと思うんですけど、で例えば1位のタバコであればですね、そういうがんのリスク因子でもあるんですけど、タバコ吸う人の中にはみんながみんなそうじゃないんですけども、肺がすごく反応して自分の肺を溶かしちゃうという人たちいらっしゃるんですね。タバコで肺というのは吸って吐いての袋ですので、バネがある、でそのバネが切れるとか溶けるとか、ということになって肺が少しずつ伸びていく。
あ、逆なんですね。縮んじゃうんじゃなくて、
伸びていくんですね。
だらっとしちゃう、
伸びていくので、で30年40年吸ってるうちに肺が少しずつ伸びてるということは、知らないうちに息を吸った状態に肺がなってると。
でもう入りようがないくらいになっちゃってる。
そこから息を吸いましょうとなる、そうすると一番大事なピストンの横隔膜というのが下へずっと押しやられてるんで、動く範囲が減っちゃうんですね。大体7センチくらい動くんですけども。
そんなに動いてるんですか。
動くんです、息を吸ってて肺が、それがずっと下へ降りてくると5センチとかぐらいに減ってくる、4センチちょっと減ってくる、なると大きく吸わなくちゃいけない時には足りないんですね。で足りないから、仕方がないから誰かが手伝わないと息はできないから、そうすると首の筋肉を使うような。
首
でこの首の筋肉を使うと、これはですね、例えば普通の人が走った後はそこでって大きな息をする時に使う筋肉で、いざ鎌倉の時に使う筋肉、筋肉なんですよ。ところが肺が大きくなって横隔膜の動きが悪くなると、毎日ここ使うようになって筋トレになって、で毎日が鎌倉になる。やっぱりタバコ吸うことでの傷んでいくので、座れないとこういうそのことはなかったので、やっぱり病気にならないには一番大事なのはやっぱり吸う空気がきれいだという、それが一番大事だと思います。2番目は食べ物で体できちゃうんだから、食べるもんで決まる、水で決まる、食べ物はもう糖質、脂質、タンパク質、あとビタミンとかミネラルですから、 食べ物で決まりますと、うん、多すぎてもたまりますと、
まあ、口にいいものをね体ではなく口にいいものを食べてしまいますのでね、
はいはい、
ま
あ、それはもう美味しいもの食べるのはもう食べたいですから食べていっぱい食べたらば使えばいいですから、たまらないようにすればいいというだけなんで、
はい、
たまらないようにしようと思ったら、まあ、筋肉が増えれば食べても消費してくれますから、うん、いっぱい食べたり甘いもんでも私も大好きなんですけど、食べたら少し、じゃあ何かするかと、
うん、
すればお酒もだから、まあ、悪いってわけじゃないから少し減らして休みを作れば肝臓も十分処理できます、う
ん、あ、よく休肝日って言いますよね、はい、肝臓を休める日があった方がいいとか、
時々やっぱり休んだ方
が、はい、でそういう人生のやっぱり楽しみもありながら健康でいるっていうのがいいですもんね、
はいはいはい、そうだと思います
、うん、千春先生、これは健診センターにいらっしゃいますから、ね、来た方はもちろんその普段の健康の状態とか、
はい、
今の自分の状態というのを検査しに見えるんだと思いますけども、はい、ね、いろんなコースがあるんですか。
あ、はい、
うん、
私たち の健診センターは事業所の定期健診の方が多いんですけども、それ、まあ、そういう定期検診の方とか、まあ、いろんな有機を扱っているような方たちも来られますが、はい、多くは事業所の不定期検診ですね、うん、それから、人間ドックというか、うんうん、自分少しオプションであれを調べてみたい、これを調べてみたいとかいう方たちも いらっしゃいます。で比率は男女どちらかというと女性が少し多くてですね、
あ、そうですか、
年間に6万3000人ぐらいの方が来られるんですけど、毎日だから200数十人の方を検診させてもらってるんですけど、女性が少し多いですかね。で女性は私たち の診察も女性が多いんですけど、まあ、特に最近多いかなと思うのはやっぱり乳がんのリスクを考えて、はい、マンモグラフィーを受けたいなとかいう方たちとか多いですね。
そういう最新の、検査装置も入れてらっしゃるんですね、
はい、入ってます、はい、
うん、とても私も拝見したことが見学したことがあるんですけど、過ごしやすい温かな雰囲気でちょっとホテルっぽいお迎えをしてくれて、
ワンフロアで全部住んじゃうので、どの部屋とどの部屋順番に回ってくださいじゃなくてですね、ずらっとワンフロアにあって、来られた方で、そのフロアに案内係の職員がいるんですね。でその部屋が検査が済んだり診察が済めば次々とその場で応じてこの案内をするという、その、まあ、効率よくいくので、私たちの健診センターで先輩たちから君のところ早いねと言われるんですよ。だいたい50分1時間前後で検診が、まあ、計算できてできるので、あそこ行ったら何時に終わって帰れるなとか、次の仕事の計画ができるとという、まあ、そういうことを言ってもらえるんで、それはソフトのパワーですね。順番に回すというよりか、
はい、
もう臨機応変に部屋を使いながらやってます。いろんな方で相談乗ったりとか話し込んだりとかする方たちいらっしゃると少し時間使ったり、それから逆にですね、自分、まあ、元気で体格も問題もない方たちはさっと受けて、定期的な検診だからさっと受けて仕事に復帰したいという、そういう方も多いんですね、はい、でそういう方にすごく時間使うわけにいかないので、うん、逆にさっさっさと2分3分で行くと、それはそれでその方たちにとっては
ありがたい、
ちょうど望んでたことだし、一言話したいなという方は5分とか6分とか使ってポイントを話したりとか、それ以外に保健師が別のところで話をしたりとかっていうふうにしてます、う
ん、ああそれだったらね、本当に気楽にっていう言い方はどうかわからないですけれども、はい、気持ちの中に負担なく検診を受けることができる、
はい、そうなれたらいいなと思ってみんなで努力してます
実際はこれどのくらいで受けたらいいとかっていう、その推進する期間ってあるんですか。
やっぱり1年に1回とかは受けられて、自分の健康チェックと、まあ、ふっと止まって、まあ、自分その食生活だとかいろんなのを見直すきっかけのデータが出れば意味があるかなと思いますので、まあ、受けられたらいかがかなと思います。
別に若いからとか年とかっていうことなく、やはりみんな 1年に1回ぐらいがいいですかね。
いや、それはやっぱり年とともにリスクが増していきますから、うん、若い方たちはそんなにはいろんなことはいらないと思いますけども、うん、やっぱり40とかぐらいのところ前後ぐらいからですね、やっぱりちゃんと受けられた方がいいかなと。特に最近30代40代の方でやっぱり少し体重が多いかなとか、それから、まあ、動脈硬化に直結するであろうとかいう悪玉コレステロールとか血糖値が高いとかですね、結構多いんですね。
あ、そうですか。で30代40代
で結構いらっしゃいます。食生活も多分関係してるかと思うんですが、そういう方たちがまだ若いからって言ってやってられてもですね、ずっとやっぱり体には溜まっていきますから、うん、どっかでスイッチをパッと、あ、ちょっと変えた方がいいかもなとかいうきっかけになればいいなと思います、
うん、そうですね、はい、数値を見て、あ、自分っていうのはこういう体なんだなっていうのが分かって、で、そこからどういうふうに生きていこうかなって、健康で楽しく自分らしく生きていくための一つのなんかルーツになっていくってことですね。あ、これはそういう気持ちでじゃあ 見ていただけるっていうのを知るだけでもきっと聞いてらっしゃる方もじゃあ大丈夫かな、行ってみようかなっていう気持ちになるんじゃないかと思いますけど、個人の方も大丈夫ですね。
あ、もちろんです。
はい、いろんなコースがあるようですからね、
はい、どんなのがあるかなという時には1階にですねメディオテラスという相談できるようなコーナーもありますから。
あ、そうですか、
はい、ご不調通りに面してます。
はい、
ちょっとカフェ風になってて敷居が高いと言われてますけど、どうぞ入っていただいたら、こういうコースありますよってぶらって寄っていただけたらいいなというのがコンセプトで作りましたので、う
ん
う
ん、気楽にちょっとお待ちに出たらついでに、あ、も
うぜひどうぞ、
うん、っていう感じでね、はい、いけたらいいなと思いますよね、はい。でそうやって私たちの日頃の日常をまずはね守ってくださるっていうか、そのいろいろ相談に乗ってくださったり、それから検診で数値を見てくださったりっていうお仕事をしてくださってるんですけど、先ほども言ったまあその前は現場といいましょうかね、医療の場所にもいらっしゃって、そういう中にもいてやっぱり気になっていることもあるというふうに伺いました。近くには病院もたくさんありますのでね、はい、普段からかなりその救急車の音は聞いてらっしゃるんじゃないかと思いますけど、ね、聞くとやっぱりこうちょっと緊張なさったりなんかするんですか今でも。
あ、救急車になったらですね、すぐ止まる、ピーポーピーポーが鳴った時にはですね、はい、すぐ止まるようにしてるんですけど、うん、車とかですね、時々走ってらっしゃるとか、まだ間に合うかなとか言って歩いてらっしゃる方も時々やっぱ見かけるんですけど、うん、救急車はですね、まあ、乗った方がことがないっていう人がほとんどだと思うんですが、本当に1秒もう5秒もうとにかくついてほしいと思って、私も一度乗って本当に怖い思いしたことがあるんですけど、
うん、
もう中でですね、ご家族は本当に大変な思いをしながら、
ね、患者さんについて乗られたんですね、はい、
ちっちゃなお子さんだったので、うん、私たちは大人が専門でしたので子供病院へと、もうついていく時にですね本当に大変だったんで、うん、お母さん本当に大変だったと思うんですけど、私ももう随分多くの手術やってきましたけど、今まで医者の中で一番怖かった記憶の一つです。でその時の願いは、頼むからこのスピードを落とさずに、
うん、救急車のね、
走らせてほしいと、もうそれだけを願ってました。だからもうもしですねなったらちょっと止まって、いただきたいなと。
うん、
そうすると乗っている方たちが適切な医療が受けれる可能性ありますということでお願いしたいなと。
そうですね、
聞こえたら止まると、
うん、避けるとかね、
はい、避ける止まる、はい、もうとにかくお願いしたいなとは思う一つです、
はい、いろいろ教えていただきながらお話伺っていますが、この後も引き続きよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は一般社団法人静岡市静岡医師会医師会健診センターメディオの健診センター長千原浩二さんにお話伺っています。日頃から私たちの健康も守ってくださってるんですけど、今ね、そういうお忙しい中でひょっとしたらこういうセリーヌ・ディオンのような歌を聴いてやっぱり少しホッとなさるお時間をお持ちになってるんでしょうか。
ですね、車でどっか遠出するときにはいくつか 記憶があるんですが、必ずセリン眠くなる手前でセリンディオンが入りますね、うん
彼女の声であ
もう気合でそこでもうピシッとスイッチが入りますので、はい、
今年はあのパリオリンピックで、
はい
ね、あの開会式でセリーヌ・ディオンの素晴らしい歌が流れましたね。
すごかったです。どうしてるのかなと思ってたら、別に付き合ってるわけじゃないですけどどうしてるのかなと
でもそれこそセリーヌもちょっと大変な病気をして、
そうですよ ね,
ね
でもうシルク・ド・ソレイルも大変な状況になってましたから、うん、コロナで閉鎖になったりとかですね、
はい、カナダのですね、
そうですね、
はい、
ちょうどあのシルク・ド・ソレイルがあの、はいはい、立ち上がった頃89年、まあ、少し前ですが、うん、89、90と私たちはあのモントリオールにいたんで、
はい、カナダにいらっしゃった
そ,、はい、そこがちょうどあのセリン・ディオンとか、
うん、
それからシルク・ド・ソレイルが、うん、そのぐっとあの世界に出ていく最初の頃だったんですね、
うん、
でまあどちらもあのサーカス見に行ったり、セリン・ディオンの歌が街 の, その中で流れてるとかいうのをずっと聞いてたんで、
じゃあセリーヌはもう一生のファンということですね。
あだろうと思います、
うん、そうい う, こうコンサートやライブにもいらっしゃるんですか。
セリーヌは行きましたね、はい、また日本に来ればぜひ行きたいですね。
いかがでしたか。
あよかったです
どなたと。
あの妻と。
あ奥様と仲良しなんですね、はい、
甘、まあ、そうなんですかね
いいですねご夫婦で、
はい、
いろいろ趣味もじゃあ共通してらっしゃいます。
あの、まあ、いろんなこと一緒にやってますかね。
うん、例えば
歩くことですかね。
歩くこと、はい、あそういえば先生アル中っていう歩く中毒だっておっしゃってましたけど、
あの2008年の3月に、まあ、セレンディオンが来た翌日から、
はい、
まあ、東海道53次を歩こうってやること。まあ、ずっとあの感謝の近くを歩いてて、もう道
静岡で、
はい、まあ、あの歩くところがだんだん減ってきたのでではリアルって言って、まあ妻が言う、うん、あそれもいいなと言うんで、日本橋の野村証券の前のですね、はい、あそこから
本気ですね
で歩き始めて、うん、26日で京都三条大橋に。
あそうですか。
行ってはそこで歩き、行っては歩きという、まあ尺家に大きな地図を書いて、
うん、
少しずつこう埋めていくと、うん、翌年のちょうど大文字 の, あの送り火
の
日に着く予定だったのが1日早く着いちゃって、はい、8月15日に着きましたね。
見客になりすぎましたか。
で歩いてるともう歩くのはすごい面白いんですね。
あ、
まあ、歩いてると妄想が湧くんです
ね。
車とか自転車とかは運転してる時には頭の中はほとんど何も動かないですよ、
うん、
とこを歩いてると あれしてみようかな、これしてみようかとか、あれはこうじゃないかとか、ああじゃないかとか、
うん、
なんかいろんな妄想が、あの思いが湧くんですね。
よくね、賢者の逸話でそういう話聞きますよね、歩き回りながら思いついたとか、
歩くいろんなことが浮かびますね。
そうなんですか、はい、やっぱり人間はその方がいいんですかね。
もともと500万年前にその直立して歩くようになったから人になったわけで、
はい、そうか
中立って歩くようになって声を出すから歌も歌えば仲間も呼ぶ、
うん、
危険も知らせるって言って、うん、今の多分ホモサピエンスに近づいたんだと思いますけど、
はい、
歩くのが多分立って歩くのが、まあ、もちろんあの体に具合歩ければ違いますけど、歩けるんであれば立って歩くのが、
うん、
あの活動なんていうか活性化するんじゃないですかね。で面白いから中毒になっちゃう
でも53次歩いちゃったらどうしましょう。あの
途中で、ま、だんだん、終わりかけは、
はい、
あこれで終わるのかなと思って少し寂しいかなと思ったら、ちょっとやっぱそうだったんですが、あまだでも他にあるなって言うんで、今度は中山道に通して
、はい、
中山道4年ぐらいで歩いて、で、それが終わったらあと3つだなって言うんで日光街道と奥州街道のその途中でコロナになったんで、
はい、
しばらくストップして去年復活したんですね、
うんうん、
去年奥州街道で白川の関まで行って、
うんうんうんうん、
今私はあの体が甲州街道にあります 来年、日本橋にたどり着くと、5つおしまいと。
わすごいな、そこからまたどうしましょうですね。じゃあ
最後は、どうしようかと思ってて、よくみんなに言うのは、お遍路さんかな。
あ、四国がありましたね、はい、で私たちにも歩くことを勧めてくださってるんですけれども、これ、異色同源のように法権道義っていうんですか、
はい、異色同源という言葉も日本人の人が考えついたらしいんです、
は
い、
あ、そうなんですか。
私中国から来たと思ってた、
中医学だと思ってました。
ではないらしい
んです。違うんですか、
はい、それで、真似して勝手に私歩いて健康、保健同義と、歩くのと健康は同義、同じですよという、だから異色同源保健同義と、で 歩くことをおすすめというか、で今極長でもですね、あそこ浮世絵がずっと、
あ、はい、街中で皆さんに見つけていただけるようになってますが、
あそこの浮世絵を見ながら歩くツアーをしたり、この間のお町ゼミナールでもそれやりました、
はい、お町ゼミナールっていうのを、国庁とか商店街一緒に、
はい、それやりました。一昨年もその前も、で今年はですね、一つ増やして、その浮世絵、そこをずっと見る以外に七軒町を通って、あ、リアルですから、はい、リアル東海道少し歩いて帰ってきて、で帰ってきて呉服町でですね、では今度は少しその自分の能力を上げるインターバル速歩、松本の野瀬先生たち、信州大学で開発されて、定着したらしいんですけど、3分歩いて3分ゆっくり、は
い、
でワンセット、これワンセットで、これを1日5回ほどやって、半年もすればですね、酸素を取り込む力、人間の体力って何ですかって言われたら、体力って言ったら一つの言葉で言ったら、要は酸素を摂取する能力なんですよ。
は
ー、で酸素が入ってくればずっと燃やし続けれるから動ける、でその酸素摂取量が伸びると、っていうので
3分早く3分ゆっくり、
はい、でその早くはどれぐらいかというと、少しきついなという歩き方だそうです。でそのきついのは、自分がいっぱい目いっぱい頑張った数字を100として、その7掛け前後って言うんですよ。
それは
で、それって実感できないので、普段実感できないので、じゃあどうしようかなと思ってですね、心臓の心拍数っていうのは年齢に応じてだいたいこれが最大ですよという予測があるんです。
ほうほう、はい、
で220から年齢を引く、
220引く年齢です、はい、皆さん引けましたか、自分の年齢ね、
赤ちゃんだったら220、
はい、本当ですね、はいはい、
人生100年ですから100引いたら
120
、はい、にそれの7掛けぐらいの脈になったら、最大そのちょうどいいかなということで、自分の年齢を引いて、それに7かけたぐらいの脈になるぐらいの急ぎ足をしてみましょうかということで、この間ですね、実際参加された10人ぐらいの方と一緒にそれやってみました、
はい、
これぐらいで歩いてみましょうって言って、3分行って、はいスタートって言うんで、で皆さん普段か、はい、で脈の取り方を教えて、で取って、で普段からやっぱ歩いてる方はもうちょっとその7かけじゃなくて6かけ前後なんですね、かと思うと、普段やっぱ歩きが少ないとつい8掛けになっちゃうとか、その多少あるんですけど、7掛けが自分にとってはこれぐらいだっていうのが分かれば、それを3分どうぞと、
あ、そうかそうか、自分でその感覚を
分かって、でこっからあの電信柱までだとか、あのビルまでだっていうのが分かれば、あ、じゃあ3分かけてあそこ行こう、あとはゆっくり3分、
へえ、
私も七軒町にいるもんですから、はい、だいたいどこまで伊勢丹田中屋さんのところまでスタスタスで行くとちょうど3分ちょっとなんですよ。それから呉服町の職場までゆっくり行くと3分ちょっと
ちょうどいいですね、
ちょうどいいな、このスピードを体に覚えれば、あ、これ使えるわと、だから皆さん、だから自分で決めて、自分の7掛けぐらいを3分3分っていうのをですね、これ意外に簡単に多分、
そうですね、一、はい、回やってみて覚えれば、
で長いこと1日1万歩とかしなくてもですね、短時間でできる方法なので、ぜひおすすめです。
そうですね、
はい、だ飲み会に行くときに急いで歩いていってでエネルギーを少し使って、はい、美味しい酒飲んでご飯食べて、それから帰り道もタクシーじゃなくてブラブラ帰ると、
あ、なるほどね、
そうするとアルコールも まあ、あの OK ですよと。
そういうこと
ですね。まあまあそうなるかと思いますけどね、
はい、だからでしょうか、まちづくりは体づくりというふうにもいただきました。確かにこれ面白い言葉だなと思いましたけど、今のようにしてあの町の中を豊かに歩いていったり、みんながそこで過ごすことが上手にできれば、それぞれが体づくりもできるってことなんですね。
歩き回る人が増えるとか、それから時々いらっしゃいますけど、あのゴミ拾ってる人いらっしゃいますね。吸い殻とかを拾うときに嫌でもスクワットになるんです。
あ、しゃがみますね。
しゃがむので、はい、あのトングでもいいんですけど、拾うと膝を少し使うので、それこそスクワットになるんでちょうどいいなと。だからゴミ拾いすると結構足腰太ももと膝はええなとという気がします。
なるほど。
でついでにあのゴミがあそこ私やりたいなと思ってるのは、まあ、町づくりでですね、何々隊という、その隊は、はい、例えば海援隊みたいな、で隊というのがウォントでもあるから、 I want to 何したいと、そのダジャレですのおじさん得意のダジャレですけど、例えば歩きたいと、We want to walk on the street とか言って、ウォントで歩きたい、で磨きたい、ウォッシュザストレート、
お掃除ですね。
デッキブラシでこう あそこ洗いたいなと、
はい、
そしたら腕力ついて筋トレになるなと、まあ今日が今日じればですね、町内対抗綱引き大会
お
競いたいと
面白い。
こういうのができたら、その海外の人、その年齢別とかですね、それからその国別対抗とか
できますね。
できしたら結構体できて、気がついたら、まあ、それなりに体できてて、なんぼでも食べてもいいわみたいな
楽しい
なればええなと。
あ、面白いですね。あのね、とてもたくさんの本当に大変なお仕事をしてきた方でいらっしゃるので、少し緊張しながら今日はお迎えしたんですけど、実はとても楽しい方であると、健康でいるためには笑いたいということだったというのをね、伺わせていただきました。では皆さんにとっても多分年末年始がこれでいい日になるんじゃないかと思いますが今日はたくさんいいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は医師会健診センターメディオの健診センター長千原浩二さんに伺いました。メディオ気楽に立ち寄ってみましょう。
はい、ぜひお願いします。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API SBS メディアビジョン、プレス金型のリコー製作所の提供でお送りしました。